秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
詩編の23編の今までの私たちの学んだことはいろいろありますね。ちょっと最後に、今日は最後なのでラストスパートと言ったらおかしいかもしれないですけれど、1節から6節まで一緒に最後まで見ていきたいと思いますね。今までこの詩編の23編から学んだこと、こういうことですね。主は私の羊飼い。羊がどの羊飼いの中で、いろんな羊飼いの中で最も偉大な、最も素晴らしい、最も力ある、最も愛で満ちている羊飼いが、なんとその羊飼いが私の羊飼いであるという、素晴らしい、ラッキーと感謝という、そういう気持ちの気持ちですね。私は乏しいことはありません。この偉大な羊飼いが私をご自分の羊にしてくださって、もう私はもう文句言えないです。乏しいことはないですということを示している羊ですね。2節を見ましょうか。2節、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われます。私の羊飼いはどんな時でもいつも私の羊としてのケアを常に満たしてくださる。牧草をいろいろ用意してくださって、その牧草の新鮮な草を常に用意してくださることによって、私にはケア何一つ足りていないところはないということですね。常に私の必要を満たしてくださる。3節を続けてみると、主は私の魂を生き返らせ。たまに羊はひっくり返る時がありますね。なんか滑ったり倒れたりしてしまって、背中にひっくり返る時があります。もう背中の中でもう寝転った状態で、もう自分で立ち上がること、自分を立ち直すことができない時に、羊飼いがやってきて、その羊をまた立ち直して、そしてその生き返らせる。まさにひっくり返った羊は死の直面なのにもかかわらず、羊飼いがやってきて、また立ち直すことによって命を新たに与える、生き返らせること。それだけではなく、皆のゆえに私を義の道に導かれます。このことを学んだ時に、羊は人間と同じように習慣が大好きなものなのですね。一つの牧草でずっと食べることが羊にとって一番いいことだと思うのにもかかわらず、自分にとってそれがいいなと思うのですけれど、実際は同じ牧草で続けて食べてしまうと、その牧草はダメになってしまうので、羊飼いは知恵深く、一つの牧草から一つの牧草地へ、一つの牧草地へと常に導いてくださるお方なのですね。常に前もって準備をしている場所に導いてくださる。同じように神様も私たちを常にいろいろ正しい義の道に導くことによって、私たちが日々の習慣とかに頼らないようにしてくださいますね。4節を続けてみましょうか。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。夏になると、お家の牧場、その牧場の暑さを、逃れるために、羊飼いは前もって山の方にと羊を導く準備をして、そして夏の初めの時にその羊を、山に向かう、道を導きますね。道に連れて行きますね。そしてその時に、谷を通りますね。山の頂上に登る時にですね。山に登る途中で、この谷を通る中でいろんな危険に直面するところがありますよね。ライオン、獅子にかけたり、出会ったり、熊に出会ったる可能性もあります。そしてその動物たちは羊を狙おうとしますが、羊飼いは、鞭を通してその羊を大事に守ってくださるのです。危険な場所も、その歩む、その あの山に向かう道にいろんな危険な場所もありますけれど、羊飼いはその危険な場所を避けるように羊を優しく杖を持ってその羊を導いてくださるのですね。そのように羊飼いは死の影の谷を通る中でも羊を安心させ、羊を守ってくださり、羊の必要を満たしてくださるのですね。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。羊がそれを見て、それを経験して、あ、羊飼いはちゃんと私のことを見てるんだなってわかるのですね。5節、私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。山の上の牧草にたどり着くときに羊たちは本当に涼しい、もう下の方の夏は暑い、耐えられないような、ね、暑さがあるのですけれど、山の上に届くとなんと素晴らしい天気が最高です。朝とかが涼しくて気持ちよくて、牧草の草がいっぱいで豊かで、もう美味しくて素晴らしいところです。しかしその中でも山の上でも危険なものがあります。その羊を獲物として探し出す動物もいますので、羊飼いはちゃんとその羊たちを守るために守りを見張りをしているのです。それだけではなく、獅子から小さい獅子からの守りだけではなく、小さなハエからも羊飼いは守ってくださいますね。先週私たちは見ましたね。そのハエが羊をすごく嫌がらせることによって、羊はなかなか落ち着くことができない。そういう中で羊飼いは羊の頭に油を注いでくださることによって、そのハエから、そのハエの嫌がりから、助けてくださるのですね。山の上の最高な時でさえ、いろんな問題がある中で、羊飼いはその問題を抱えて、その問題を解決してくださいますし、この地上の中のどこにいても羊のケアが、羊が羊飼いのケアを見ることができるのですね。なんと素晴らしいことです。羊は私の杯は溢れていますというのは、もう本当に私の羊飼いのケアはどれほど素晴らしいかというと、私の心をいっぱいにさせるだけではなく、私の心から溢れ出るぐらい私を満足と平和にしてくださるので、私は幸せなものであり、その幸せが私を溢れるだけではなく、私の周りの人にも溢れ出るような羊になっている。そのようにとダビデが羊の立場を取って、羊飼いに対しての素晴らしい、褒め言葉、支えられている褒め言葉を言っているのですね。最後6節、今日は6節で終わりにしたいと思います。6節、このように書いてあります。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追って来るでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追って来るでしょうというのは面白いフレーズです。命の日の限り、恵みと何ですか？恵みと、どこだ？恵みと、あ、慈しみと恵みですね。慈しみと恵みが溢れてくれる。あと覆ってくれるっていうのは素晴らしいフレーズです。なぜかというと、この時点で羊が、これも、この箇所も、ダビデが書いているところは、羊の目から見ることはものすごく大切ですね。羊として、羊が今までの振り返ってみて、どのように羊飼いが自分のケアをしてかを見て、振り返ってみて、あ、このようにケアしたな、あのようにケアしたな、あ、こういう時にこうしてくれたなということをいろいろ考えて、振り返って思い出している中で、今度は羊は前を見ているところで、前の未来を見て、あ、羊飼いはどんな時でも常に私のケアをしてくださるんだということが 分かるようになってくださるのですね。もう確信がいっぱいあるということです。羊飼いが良いことで、未来に何があっても羊飼いのケアは常に自分の生活に絶対にあることを示しているのですね。羊飼いの慈しみと恵みが常に羊を追ってくださることですね。羊の未来を見ると、もちろん時には、ひっくり返ってしまう時があるかもしれません。時には、危険を感じてパニック状態になる時があるかもしれません。時には危険を感じる時があるかもしれません。時にはイライラする時があるかもしれません。時にはその習慣にも頼りすぎる時があるかもしれませんが、どんな時にでも、羊は常に羊飼いの慈しみと恵みに頼ることができるのを確信しているのです。羊の今まではこういうふうにケアしたので、これからもこのようにケアしてくださるのだっていうのをわかるのです。どんな状態にいてもそうですし、どんな状況にいてもそうなのです。そうです。お家の牧場にいる牧草の牧場にいる時でも羊のケアが見えますし、死の影の谷を歩む時でも羊の支えとケアを見ることができますし、山の上の牧草を美味しく、その素晴らしい夏の楽しみを味わっている時でも羊のケアをちゃんと見ることができるのです。なので、どんなところにいても、どんな状態にいても、羊飼いのケアが常に覆ってる、恵みと憐れみが、慈しみが覆っていることが、羊にとってはその確信を持っているのですね。なぜ羊はそこまでの確信を持っているのでしょうか。これ羊が、いい羊だからでしょうか。いえ、決してそういうわけではないです。羊飼いが羊を愛しているからなのです。その羊飼いの愛に今まで頼ってきたように、その羊飼いが自分をそこまで愛してくれることを、その愛が絶対に変わらないということが、羊を安心させてくださるのですね。あなたはイエス様を信じて、イエス様を自分の羊飼いにしたことによって、あなたのためにも、あなたの羊飼いはこのような慈しみと恵みがあなたの命の日の限り後をついてくることには関心を持つことができるのですね。これって素晴らしいことなのです。あなたの今までの人生を見て、このように私の羊飼いがケアしたなっていうのを理解して、そして未来も心配する必要はないです。どんな時にでも、どんな状況の中でも、どんな場所にいても、あなたの羊飼いは、ちゃんとあなたのために、慈しみと恵みを後を追っていくようについていくのです。羊飼いにとっては、自分の羊が満足いっぱいで、牧草の草を食べて、そしてもうゆっくり休んでいるのを見ると、羊飼いはもう満足で喜びでいっぱいです。あ、幸せな、こういう自分の愛している羊がこういうふうに満足していると、もうなんて最高な気持ちだなって羊飼いは思いますよね。同じように私たちの羊飼いも、私たちが自分の羊飼いに対して、ああ最高な羊飼いだな、満足できるな、心配をしないでただ羊飼いに頼ることができて感謝だなっていう気持ちになることは、あなたの羊飼いにとって大きな喜びなのです。ダビデが慈しみと恵みが私を追ってくるっていうのは、ある意味はその一つの意味だと思います。しかしもう一つの意味もあると思います。それはこういうことです。羊のある不思議な点は、羊飼いが羊をケアする中で、その羊飼いのケアによって、羊が、良い生活を歩むか、良くない生活を歩むか、それ全部羊飼いのケアにかかっていますよね。羊飼いがそんなに羊に対して関心を持っていなければ、羊たちはそれほど、結構辛い 厳しい生活を歩まなければいけませんね。なぜかというと、羊は自分のことをケアすることができないところが数多くあるのです。一番羊飼いのケアに信頼する動物なのです。その羊のケアだけではなく、面白いことは、その羊がいる地、場所、その牧草も羊飼いのケアにかかっているので、その牧草地さえ、牧場であれば牧草地であれば、その羊飼いがどれほどよく羊をケアするかによって、その牧草地自体も良い牧草地になるか、荒れ果てた牧草地になってしまうのかにかかっているのです。ということはこれです。羊の面白さは、ケアが良ければ、そのいつも食べている場所もすごく、豊かになるのです。よくケアされている羊の牧草地は、よく豊かになっている牧草地になるのですね。つまり、羊が、その牧草地を食べ過ぎないように気をつける。そして嫌な草、その牧草地をダメにしてしまう草を全部食べてくれる。そしてその牧草地がすごく豊かになる。同じように、私たちの人生の中でも、私たち自身も、このイエス様の、その私たちの羊飼いの慈しみと恵みが私たちを覆っていくだけではなく、私たちの人生の中にいっぱい溢れるようになって、先週私たちを5節の中で、私の杯が溢れるということを見ましたよね。羊の恵みが溢れ出て、牧草地にも豊かにさせるように、私たちを覆ってくる私たちの羊飼いの慈しみと恵みも、私たちの心をいっぱいにしてくれて、満足にしてくださって、喜びで満ち溢れるようにして、それを私たちの心から溢れ出て、私たちのいる場所、私たちの周りの人にも溢れ出るようにしてくださるのですね。私たちの人生の後に出てくるようなものです。私たちの歩みの後を追っていくようなものなのです。これってすごいですよね。羊飼いが羊をケアする、そして羊飼いの慈しみと恵みで心がいっぱいになって、それだけではなく、その慈しみと恵みが羊の人生から溢れ出て、今度周りにいるところにもそのケアが見ることができるのです。まさに羊の後に追ってくる慈しみと恵みです。クリスチャン、これってすごく大切です。なぜかというと、私たちにはあることをすることは大切です。クリスチャンはイエス様の後をついてくる中で、どれほどイエス様はあなたの人生に慈しみと恵みをあふれ出しているのかを注意することはものすごく大切です。なぜかというと、それがスターティングポイントです。自分の人生の中で。イエス様はあなたの人生の中でどのようにあなたの心を変えているか、どのようにあなたを豊かにしてくれるのか、経済的な豊かではなく心の豊かさです。そして肉体的な豊かでもあるかもしれませんけれど、心の豊か、心の中の慈しみと恵みがどのようにあなたの人生の中にイエス様は溢れ入れているのでしょうか。それを気づくことによって、だんだんと、あ、こういうふうに神様は私を助けてくださるな、こういうふうに私を支えてくださってるんだな、こういうふうに私を守ってくれているのだなというのを見れば見るほど、理解すれば理解するほど、傷つけば傷つくほど、だんだんと自分の心が、あ、本当に神様のケア、私の羊飼いのケアで満たされるなという中で、今度心がいっぱいになって、そして心から溢れ出て、そして周りのみんなにその恵みと慈しみが溢れ出る。周りにも移すことができるようになるのですね。羊は、ただ自分の人生にある慈しみと恵みに満足しているのではなく、周りの、自分の周りにもその慈しみと恵みが溢れ出ているのですね。すごいですよね。そのことを考えて、最後に 6節の一番最後を見てみましょう。私はいつまでも主の家に住まいます。いつまでも主の家に住まいます。ダビデはこれを言ったとき、どういう意味で言ったのでしょうか。主の家に住まうというのも、この箇所も羊の見方から見るのはものすごく大切です。羊の目から見た主の家というのはどういうものなのでしょうか。考えてみれば、ちょうど羊の今までの生活を見てください。ちょうど五節には山の上の美味しい牧草の草を食べていたところですね。そして今度はその夏が終わって、今度お家に牧場に戻っている時期ではないでしょうか。牧場に戻って、ああ、やっと自分の家に戻ることができたなっていう、その、ああ、もうずっと家からいなくて、やっとお家に戻れる、その最高な気持ち、羊たちはそれを経験しているのではないでしょうか。ちょっと前に牧場が見えてきてるぞ。ああ、やった！お家に戻ってきたぞ！ああ、最高だ！そういう気持ちで、羊は牧場のところを見て、走って行くでしょうね。ああ、お家に来た！ああ、懐かしいな！そういう気持ちで、牧場に戻っているのでしょうか。もう、羊は、もう羊飼いのケアで満足で、お家にいることができて、もう他の羊飼いのケアの中にはもう絶対痛くない。もう私の羊飼いでも満足だという気持ちで、お家に戻っている羊ではないでしょうか。羊にとって、羊飼いはもう大好きで大好きで愛していて、そして羊飼いも羊を愛していて、その二人、そのつながり、その絆が深くて、羊飼いと羊の絆が深くて、もう絶対に破れないような関係ではないでしょうか。そして、その関係、絶対に破れないこと、その関係が絶対終わらないことに、羊にとっては大きな未来への確信を見出すのではないでしょうか。自分にとっては、必要は今まで満たされているからこそ、羊飼いに今までこのように愛されているからこそ、牧場に戻って、自分のお家に戻って、羊のケアもずっと、命の日の限り、ずっと私と一緒にいてくれる。羊が羊飼いとずっと一緒にいたい気持ちです。他のところに行かなくていい。もう僕の羊飼いで十分だっていう気持ちで、羊が羊飼いと一緒にいたいからだけではなく、羊飼いが羊と一緒にいたい。君が僕の大切な羊だよ。どんな時でも守ってあげるよ。うちのところに来て抱っこしてあげようか。なんか今日のメッセージのタイトルみたいに、その羊飼いと羊が、羊を抱っこしている、羊を抱っこしている、そのつながり、その絆みたいなようなものですよね。私たちが、その羊が牧場に戻って、フェンスの横に立って他の隣の羊と会話しているような状況であるかもしれませんね。いや、本当にね、この最近のこの夏ね、もうすごかったですよ。もう上の牧草も最高で、も草が美味しくて、もう本当にもうステーキと変わる、ステーキじゃダメかな、最高なサラダだったんだよという感じでしたね。そういうふうに言った方がいいかもしれない。最高だサラダ、もう最高でしたよ。どうでした夏、暑かった。そうですか、大変でしたね。もういろんな大変な目にあったんです。暑いでしょうね。下の方は暑いですね。食べ物十分足りなかったですか。それはかわいそうですね。本当にもうあなたもこのうちの牧場に入ってくれればいいのにっていう気持ちでいっぱいでしょうね。面白いことって、私たちクリスチャンもまだイエス様信じてない周りの友達や家族に同じような気持ちなんです。本当にあなたもこの美味しい牧場の中、美味しい草で満ちている牧草の中で一緒にいてほしい。あなたも私たちの羊飼いのケアの下にいてほしい。本当に私たちの羊飼いって最高です。あなたのケアも全部満たしてくださいますよ。ぜひこのフェンスのこっち側に来てほしいって思うことがよくあります。では、質問です。どのように羊はフェンスを越えて 良い羊飼いのケアの下に入るのでしょうか。それは大きな大切な質問です。どのようにこの隣の羊が自分の牧場に入ることができるのかというのをできるのでしょうか。イエス様がこの大切な質問を答えてくださいました。ヨハネの10章です。ヨハネの10章の9節に、イエス様、偉大な牧師がこのように、牧者がこのように言いました。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また、出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。イエス様が言ってるのは、私の牧場に入ればあなたの必要は満たされます。出たり入ったりして牧草はどこにでもあるように私のケアはそこまであなたのためにケアを満たしてくださいます。私を通してこの牧場に入ればあなたの人生命は豊かになるのです。あなたの命を得てそしてその命は豊かな命になるのです。イエス様が言ったのは、私を通して入ればあなたの必要が満たされる。心の必要を話しているのですね。どのようにイエス様の牧場に入ればいいのでしょうか。イエス様は私たちが牧場に入るためにはある一つの方法で来てくださいと言っているのです。その一つの条件はイエス様を通して入ることです。イエス様は私は門ですと言いました。つまり私たちは無理やり自分の行いや自分の性格や自分の今まで一生懸命頑張ってきたこととか周りの人の迷惑かけないで一生懸命生きていたそのことによって私を受け入れてくださいではなく、イエス様、唯一のイエス様があなたを入れてくれることをへりくだって受け入れることです。なぜかというと、イエス様の牧場に入るのにはものすごく高いと言ったらいいかな、ものすごく偉大な、価格が必要なのです。考えてみてください。羊が自分の牧場から他の牧場に移りたいと思ったら、羊が自分の飼い主のところにいて、今までですね、ちょっと、いろいろ足りないことがあっているので、他の牧場に移りたいので、その移るための申し込みをしたいと思いますので、前もっていろいろお金を貯めてきたので、僕の羊としての金額をもう前もって準備しているので、それを次の牧場に移してくださいますかということは、羊は言わないですよね。なぜかというと、羊が次の牧場に移るためには、羊飼いが羊のためのお金を払わなければいけません。でしょ？イエス様も同じなのです。11節を見てみましょうか。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。これはどういうことなのでしょうか？まさに、羊が自分の牧場に入るために前もってその羊の代価を完全に払ってくれたということをイエス様は示しているのです。イエス様があなたを自分のものにするために、イエス様がご自分の命を十字架の上で犠牲にしてくださったのです。私たちが自分の心にある罪の支配から自由にしてくださるために、その罪の代価を完全に十字架の上でかかってくださって、そしてそれが私たち ちは罪に縛られた心から自由に解放されて、イエス様は私たちに新しい心を用意してくださるのです。イエス様を自分の救い主、あるいは自分の牧者として信じ受け入れることによって、イエス様はあなたの心を完全に清くしてくださり、そしてあなたに新しい心を与えてくださるのです。そしてその新しい心によってイエス様の愛を経験することができますし、イエス様の愛に対しての反応をも、その絆を強くしてくださるのです。これを、このつながり、この絆を14節に示しているのです。14節に、私は良い牧者です、私は私のものを知っており、それだけではないです、私のものは私を知っています。つまり羊飼いと羊の関係を強くしてくださるのが、羊飼いが羊の代価を払って自分のものにして、私たちの場合は、イエス様、私たちの場合には心を新たに変えてくださり、私たちと私たちの羊飼いとの素晴らしい絆を保つために、私たちの心さえ変えてくださったのです。イエス様は自分の羊を、自分の群れを大事にしながら、その群れをケアをしながら、まだ自分の群れに入っていない羊を探し求めているのです。そしてあなたをも呼びかけているのです。あなたも私の群れに入りませんか？あなたの代価を全部払いましたので、入りたければ喜んであなたを受け入れます。16節にこのように書いてあります。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。もしかしたらイエス様、偉大な羊飼いを今あなたの心にも語りかけているかもしれません。今あなたに向けて、私の牧場に入りませんか？私の牧場に入ればあなたも安らかになります。あなたも幸せを得ることができます。私の関係と持つことをできます。マタイの11章の28節にイエス様はこう言いました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。羊が一番幸せな時に、ゆっくり牧草地の中で、草の中でゆっくり休んでいる。それが羊飼いのケアの証拠です。この偉大な羊飼いはあなたをも呼んでいます。あなたを自分の牧場に入れるために、もうすべてを用意してくださいました。ただあなたをすることは、単純にイエス様に、私もあなた様の牧場に入れてください、私をあなた様の羊にしてください、私の心の罪を許して、そして私を清めてください、そしてあなたとの関係を作ってください、私に新しい心を与えてください。イエス様はそれをなさってくださいます。そしてあなたの人生にも、ダビデが言ったように、慈しみと恵みがあなたの人生を、生活を覆っていくようになります。そしてあなたもイエス様の偉大な愛によって、本当に良い羊飼いのケアの中で愛されていることを理解して、そしてこの命の限りだけではなく、常しえにイエス様とその素晴らしいケアの中で永遠に過ごすことができるように、イエス様は前もって準備してくださいました。どうですか？あなたはイエス様を信じますか？自分の救い主として、自分の牧者として信じ受け入れますか？クリスチャン、イエス様があなたをご自分の群れに入れてくださったことに感謝しましょう。そして身の回りを見て、自分の人生の中でどのように このイエス様、偉大な牧者の慈しみ深さ、恵み深さを味わっているのかを。たまに止まって、身の回りを見て、感謝、感謝。このように私たちも気づく中で、気づいて、心をいっぱいにして、そしてその恵みと慈しみが私たちの心をいっぱいにする中で私たちの人生から溢れ出て、その慈しみ深さと恵み深さが周りの人にも見えるように生活しましょうね。イエス様を信じてなければ、今日あなたはイエス様を信じるように願います。お勧めします。このイエス様のケアの下にいる羊として、ぜひ僕門のこっち側に、あのフェンスのこっち側に入ってください。です、最高です。で、私も同じようにあなたにお勧めします。ぜひあなたの牧者をイエス様にしようではありませんかね。お祈りしましょう。天のお父様、この今日の詩編の23編を見て、偉大な牧者のケアの下にどのように私たちは支えられているか、守られているか、必要が満たされているか、数週間見ることができました。どうか私たちがこのことを見て、私たちの生活においてあなた様の素晴らしさを理解することが、傷つくことがよりよくできるように助けてください。今日のビデオを見てまだイエス様を信じていない人がいれば、今日その場で、教会に行かなくても全然大丈夫です。牧師の お話を聞いて、その教会の礼拝堂でする、そういうものではないです。なぜかというと、これは偉大な牧者との関係を示しているのです。今日この場でイエス様を自分の救い主、自分の牧者として受け入れたい方がいらっしゃれば、イエス様その人を救ってください。そしてその人と新しい関係を作って、彼らの心を新しくして、その素晴らしい偉大な創造主と羊、牧者と牧師の素晴らしい絆を彼の心の中にも作ってください。感謝します。イエス様の素晴らしい御名によってお祈りします。アーメン。